今日は第二コリント2章です。このところにはキリストによる勝利が語られています。一節に、そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。パウロは先にコリント人への手紙第一を書き、そしてまたコリントの中に生じていた分裂の問題、そしてまた性的な不貧困、そうしたことを戒めるということがあったわけです。そしてこのことについては4節を見ると、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはまた遠く離れているパウロにとっても心の苦しみ、また嘆きであったということです。5節を見ると、その人は私を悲しませたのではありません、あなた方すべてを悲しませたのです。一人の人の罪が全体を悲しみに陥れてしまうものとなる、これぐらいの罪ならばと私たちは思うかもしれませんけれども、しかしそれを受ける人たちにとっては大きな痛み、また悲しみとなってしまうわけです。6節には、その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですという言葉が出てきます。おそらくその罪を犯した人は周りの者たちからのこの裁き、そしてまた罪に対する報いを受けたのではないかと思います。しかしパウロはもうそれで十分と言ってるわけです。そして7節を見ると、むしろその人を許し慰めてあげなさい、そのように彼は言っています。10節には、あなた方が何かのことで人を許すなら私もそうします、キリストの御前で許したのです、パウロは言ってます。ですから人の罪を許すというのは人間的な思いや人間の感情で許すというのではなくて、キリストの御前で許す。なぜならばイエス様は私たちのすべての罪を負って十字架で死んでくださった。そして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そのように命じられたわけです。ですから罪を犯した人が処罰を受けた、もうそれで十分である、あとはその人を許し受け入れるということであるわけです。11節に、私たちがサタンに乗じられないように、私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。サタンの策略は何か、それは私たちをキリストから離れさせるということであるわけです。ペテロもまた大きな罪を犯しました。でも彼は悔い改めてイエス様のもとに行ったわけです。そしてそのことによって彼は許され、受け入れられ、そしてまた使徒としての働きを成した。パウロも同じです。彼もまたイエス・キリストによって許されて使徒として用いられた人物です。14節に、しかし神に感謝します、神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えと言っています。凱旋の行列、これはローマ軍が敵と戦い、そして勝利した時に将軍は凱旋して、その時に敵の捕虜も一緒に連れてくるということがあったわけです。言うなればペテロもパウロもまた私たちもイエス・キリストが勝利者であり、私たちはその凱旋の中に加えられていく。15節のところに、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りとあります。このかぐわしい香り、 勝利の凱旋が行われるときに、その時には花びらを沿道に撒くということがありました。そして撒かれた花びらの上を凱旋の軍隊が通っていく。もちろん踏まれて、そこにはかぐわしい香りが辺り一面に漂っていくわけです。私たちは信仰において勝利者イエス様のその列の中に加えられた。そしてまた私たちもその信仰の道を歩んでいくならば、キリストの香りを放つものとなることができます。16節に、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りですとあります。私たちは永遠の命に預かり、そしてまた凱旋将軍イエス様に従って、ついには天国の門を入っていくことができるようになるわけです。イエス様は私たちに勝利を与えてくださいます。私たちはこのイエス様に従っていくものでありたい、そのように思います。また17節のところには、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。私たちもまた真実に神様のご愛を私たちは語り伝え、そしてまた救われる人たちが起こされるように、私たちは主に従うものとさせていただきたいと思います。